さあコーナー行きましょう。
今週の思っちゃった、
はい、今週あった出来事を受けて皆さんが勝手に思ってしまったこと、想像してしまったことを募集しております。
ラジオネームバナザードアップショー、うん、太田さん、太田さんじゃない方の人、こんばんは。
じゃない方ね、
うん、12月18日ブラッド・ピットが60歳の誕生日、うん、還暦ですよブラッド・ピット、うん、を迎えたというニュースを見て思っちゃった、うん、ブラッド・ピットって昔話の読み聞かせを、あ、子供に昔話の読み聞かせをするときに冒頭で、うん、ブラッピブラッピあるところにおじいさんとおばあさんがいましたと言うと言わないだろう。
昔も言わねえから、
自分のこと言う、
ブラッピブラッピじゃない、
自分のあだ名を向こうじゃ呼ばれてねえだろ、そブラッピ、ね、ブラッピって呼ばれてねえだろ、ラブリーネーム明太子、うん、太田さん、太田さんへのクリスマスプレゼントは摘出した自らの肩玉をキラキラに加工したペンダントに決めた人、こんばんは。
決めるかねえよ、もう
もう一つあるじゃん。
やだよ
クリスマスプレゼントうるせえな細かいんだよ、いいだろ今のぐらいは別に。なんだよ、俺を潰したいの
潰したか
ね、潰れそうなんだよ追い打ちをかけるなよお前さ潰したいの、
潰したくないです。
来年の大河ドラマのタイトルが光る君へ、うん、で思っちゃった。もしも光る君へではなく、ひらがなの光る君へだから全部ひらがな、ね、うんうん、だったらなぜ西田ひかるが毎年招待客をたくさん呼び豪華な誕生日パーティーを開くことになってたかの、うん、きっかけを描く大河ドラマになるも視聴率が悪くすぐに打ち切られると思う。
ひどいよ、
ことはないんだ、
自分で勝手に決めといて視聴率
そんなのやんないし、光る君、ね
ね、西田ひかるちゃんのね誕生日パーティー、
ね、楽しみだね。光る君はちょっと見ようかなと思ってんだよね。なかなか源氏物語のね、うん、あれね、紫式部の話だっつうから、うん、だから大河でなかなかあの時代はね描かないからね、平安時代ってさ、ね、うん、あれ知ってる、大和魂って言葉あるじゃない、うんうんうん、すごくさ、なんつうの、軍国主義的な、
そうそうそう、ね、
ね、大和魂ってになってるけど、うんうん、あの大和魂っていう言葉を日本で最初に使ったのは紫式部なの、
うん、ああそうなんだ、うん、その頃にね、
うん、その頃、うん、つまり源氏物語の中に使ったの、うん、大和魂とは、うん、っていうことで、で、あの大和心ってね、うん、これまた同じ時代にやっぱ上流作家の、うん、ちょっと今名前忘れちゃったけど、うんうん、でその人が使って大和心、うん、で元井宣長っていう人は、うん、あの古事記をずっと研究した、うん、まあ、日本の国学者なんですけど、うん、元井宣長っていう人がまあ、要するに、まあ、自分のお墓に、うん、あの乗せてくれっていう、まあ、自生の句っていうわけでもないんだろうけど、うん、それが四季島の大和心を人とあば、うん、朝日に匂う、山桜花っていうね、うんうん、四季島の大和心を人とあば、うん、朝日に眠る山桜花っていう、うんうん、これはあの要するに、まあ、なんつうの、大和心ってのはどういうものかっつうと、うんうん、あの朝日にね匂う、うん、匂うっていうのは香りですよね、うんうん、山桜花っていう山桜ですよ、うん、で実はこれ小林秀夫さんからの受け売りですよ、うん、僕の今言ってる知識はね、うん、小林秀夫さん曰く、今のいわゆる桜ね、うんうんうん、今みんなが考えた桜、はいはい、あれはあの、うん、なんだっけ、
あのよし
ソメイヨシノ、ソメイヨシノってさ、あの時代は、うん、あの要するに開発でされて、うんうんうん、ね、あどこにでも育つっつんで、うん、まあ、小林秀夫さん曰く、うん、あの文部省の、うん、陰謀だっつってんだけど、うん、要するに、ね、学校やなんかに、はいはいはいはい、でもじゃあ本来のあの、うん、万葉の頃の、うんうん、あの桜と花といえば、うん、山桜なんだって、うん、山桜っつうのは、うん、ソメイヨシノってさ、パッと咲いてパッと散るでしょ、うんうんうん、で桜って花だけ咲いてさ、うん、葉っぱがないでしょ、うんうんうん、ソメイヨシノって、うんうん、で花だけ咲いて、うん、その後パッと散る、うん、あんなね、あの気持ち悪い花ないですよっつわけ、うん、小林秀夫さん、はい、山桜ってのはちゃんと、うん、 あの長く咲く、うん、でしかも葉っぱもその時にちゃんとあって、うん、いわゆる花だけ咲いてる変ないびつな花じゃないんだって小林芳雄さんが言ってるんですよ、うん、僕はそういうことは思ってるわけじゃなくて、うん、でそこにはちゃんと香りがあったと当時、うんうん、だから大和心っていうのはに言ってみりゃね、その朝日に匂う山桜を、うんをこう匂ってるようなことを感じる、うんうん、感受性のことを言ってる、うんうん、でその言葉大和魂とか大和心と、うん、最初に使ったのは女流作家で、うん、なおかつ紫式部は、うん、世界最古のフィクション作家なんですよ、うん、で日本の心って言ったら、うん、実はその女の人が しかも女言葉ってね、うん、今これを言葉として言うと、うん、あのいろいろ多様性うんぬんで言われるかもしれないけど、うんうんうん、最初はあれだって源氏物語って女性あの紫式部が書いた、うん、ひらがな、うんうんうん、であの頃漢文がもうとにかく男の、
はいはいはい、
中国から来た、うん、そうじゃなくてひらがなで書いた小説なんです、うん、あれ源氏物語、うん、しかも男女のゴシップ、うん、ずっとだから未だに続いてますよね、うんうん、そういうの の,、うんうんうん、あの好きな不倫がどうなのかさ、はいはいはい、そういうのだから大石静香さんって まさにそれ敵役なんですけど、うんうん、でそういう意味で言うと、うん、最初の大和心と大和魂っていうのは実は女性が考え、うん、感じた日本人 の,、うん、あの感受性と、うん、そういう柔らかいものだったのを、まあ、いつの間にかその、まあ、いわゆる、まあ、それが別に俺はあのダメだとは言わないですよ、うんうん、ただいわゆる男が使って大和魂、うんうんうん、でしかもその四季島の大和心人とは朝日に酔う山桜花っていうのは四季島、うんね、大和、うん、朝日、うん山桜っていうのは全部あの特攻隊の隊の名前に全部使う。タバコもそうだけどね。だからそういうふうに実は本来はそういうもんじゃないんですよっていうことを小林秀夫が言っていましたと。
なるほど。
そういうことです。何の話からこんなこと。私ちょっと今日変です。
ええ。一旦 CM
で。残りは CM の後で。
さあ今週の思っちゃったの続きいきましょう。
おまみやネームりょうですね、
うん
東京のお父さんお母さんほんま見れや山田正人かなサンジャポで新兄さんについてライオン兄さんという人が
はいはい、はい、
登場していて思っちゃった。
ああ
もし大西ライオンにライオン兄さんの新兄さんを見せたら、うん、第一声は心配兄さんと言うと思う。どういうことだこれ。
ライオン兄さんさあのほら被り物してたじゃない、
うん、
でちょうどあのサンジャポの時さ朝メイク室行ったらちょうどライオン兄さんがさ、
うん、
普通に来たわけよ、
うん、
でまだ被り物する前なわけだけどさ、うん、で来て隣に座って「ああどうもよろしくお願いします」
うん、
俺は初めてだったから、うん、この人がライオン兄さんなのかとなんとなく思ってて、うん、でメイクさんが「髪どうしますか?」っつったら「大丈夫です」って言うか、あれなんでやんないのかなと思ったら被り物被るんでって。あそっかと思って、うん、あれだったんだ。
そうだよ、それはそうだよ、
ね、やる必要ないね、
うん、
あれだったね。
ライオン兄さん、
ね、
とにかく暗い藤田、
うん、
そうだ寺尾明さんの16年ぶり3回目紅白出場が決まった、
ね、
という記事を読んで思っちゃった、
うんうん、
もし寺尾明さんが平安時代の僧侶だったらみんなからルビーの指輪奉仕
いや指輪奉仕
ルビーの指輪奉仕と呼ばれ街の中で琵琶の弾き語りをいたと思う。
いたと思う。もうしたと思う。何なのそれ。
いたと思うって書いてあるもんだって。
原文ママ
藤田が書いてあるからしょうがない。
原文ママね。
原文ママです。このネタは12週連続1位間違いなしの面白さだね。せやろがいというね。
ザベスト10の記録ね。
ラララチャチャ
ね。
ね寺尾さん。
テレビ70あなんだっけあれ70周年テレビ放送70周年記念の名曲みたいな枠があるんだよね。
ああ紅白で。
そうそうそうそう。それでルビーの指輪とかあとポケビー。
あ、そうそう、今日天野に会って、
お
ちょっと出させていただきますみたいな、別にいいんだけど、
ね、
うん、
出るみたいだしね、
そうそうそう、言ってた、うん、
ね、
うん、あとだクイーンも出るしね、
クイーンだよ、
クイーンが出るけどさ、 今日も話したんだけどさ、クイーン出るっつってもさ、フレディ・マーキュリーいなかったらさ、うんうん、クイーンのメンバー誰だか誰も分かんないんじゃないのっつってでまだ分かんないよね、サプライズ。
ああまだ分かんないよ、これから。
こうだってローリングストーンズとかあんじゃねえのと俺思うけどね、中継とかでさ。あ
ストーンズか、うん、
だって新譜出してるしさ今年ね、もしかしたらだよ、
クイーンにストーンズとか言ったらもうすごい
ね。いやもうだからもうそれグラミー賞とかじゃないのみたいなさ、
ね、
話になっちゃう。あでまだほらキッシングクリスマスは出してるからですね。
まあね、まあ、
どうなんですかみたいな感じで、
ね、まあ、ギリねあるかも
分かんないですよねみたいな、どうなんですかねみたいな感じですよ ね、
ね、
うん、東幹久が出した波動拳、なんだか威嚇祭
やめなさい、
威嚇祭ネーム小栗旬筋太郎、太田さん中学の教員時代、クラス全員で披露するよさこい踊りの練習中にサプライズで桃井香織に激励に来てもらい、拡声器を渡したら、ねえこの何が面白いわけねえこれの何が面白いわけと言い出し、女子生徒を中心に泣き出したのを止められなかった人、こんばんは。なことあったのかな、本当によさこいます、よさこい踊り桃井さん言いそうだけどね、
ね、
何かこれが何が面白いわけ
言いそうだよ、
はっきり言うからね、桃さん。目覚まし8を見ていて思っちゃった、
はい、
もしも谷原章介が水戸黄門にレギュラー出演していたら、うん、黄門様は悪代官たちを前にして、助さん、格さん、小沢さん、これすべてやめなさい、やりなさいって言うと思う。
小沢さんだけどね、うん、谷原さんはね、う
ん、何の小沢さん役で出てるってこと、
小沢さん役なんだ、助さん、格さん、小沢さんがいるわけですよ、皇后様にお供してるの、ね、
これすべてやりなさい、これすべてやりなさいって結構多分殿栄次郎さんの時代だよね。
あ、
西村光さんも言ってないだろ
う。言ったかな。そのイメージない。どうなんだろうね。
苦しめてやりなさいっていう感じだよね。イメージとしてはね。そうそう
そう、イメージね。
殿栄次郎さん、
ね。殿栄次郎さんだもんな。俺もやっぱり光母様っつったら。
そうなんだよね。だ相当古いよね、俺たちね。
だってもう60ですよ、そろそろ。
ねえ。
そりゃそうよ。
あれ、あの頃遠野英二郎さんっていくつぐらいだったんだろうね、黄門さんって。さすがに60は超えてるよ。
あ、だろうね。それは
な、まだ超えてない。
ま、そんな若いのかな。
わかんないね。
でももうじいさんだよね。もうメイカルなりから。ねえ。
そう、
それイメージはもう70歳ぐらい。
つぶやき英語で、年末スペシャルだったんだけど、うん、で、まあこれはあんま、まあ言ってもいいと思うんだけど、うん、ちらっと、日本のあのアニメフェスティバルみたいな、あの、アメコミの時に、うんうんうん、毒が来たんだよ、あのバックトゥーザフューチャー、
ああ毒、
ロイド、
ああ
なんとか、クリストファーロイド、ロイドが来たんだよ。
すげえじゃん、
すごいね。だからそれだから収録、はいはいはい、もちろんスタジオに来たわけじゃないよ。で取材でやってたんだよ、クリストファーロイドにインタビュー取れたんだよ。で出たらさ、うん、もう毒そのものなんだ、あの頃の。で85だって。
そっか、
だから、うん、あれもう40年ぐらい前じゃない。
そうだね、40年ぐらい前
で、あの頃と変わんないんだよすごいと思わない？
すごいね、
まさにバックトゥザフューチャーみたいな、
ね、うん、へえ、あの頃だから40代
だ、ね、ぐらいなんだよね、きっとね。でも今と変わんないんだよだから不思議だよね。
だからさ、すげえ、マイケル・ J・ホックスがあれ高校生の役だけど、あの時も
30もそう、ね、
ぐらい言ってたんだよ、20代後半か30ぐらい言ってたんだよ、うんうん、だからそんな年の差離れてなかった
んだよね。離れてないんだよ、そうなんだよ。
あ、おじいさんと孫ぐらいの感じだけどね、雰囲気すごいな。
すごいよ、ドク85でもすごい、まだはっきり、うん、
ね、
あれしてたね。ラジオネーム、それがさ、うん、あれ着てんだよ、あの 黒かったけど、うん、あのダウンチョッキ、
ああ、
はい、
ダウンベストね、
ダウンベスト、ダウンベスト着てんだよ。
うわ、赤着てほしかったね。
赤着てほしかった、黒かったけどね、すげえ渋いんだよクリストファー・ロイド、ラジオネーム広田つの、
うん、
太田さん、萌が兄の子役出身であることを知らない人、
うん、いや知らないというか、そうじゃないからね、ま
あ、
知らない、
あ、知らなかった、
知らないというか、そうじゃないもん
違うの、
違う違う違う、
出てたんじゃないの、
出てない、
兄出てない、
うん、
なんか兄の役じゃないけど、
いや出てない、だから別に子役とかもやってない。
兄伊藤の役とか出てない、
兄伊藤の役はねえよ兄の中に。
元プロ野球選手の古田さんの YouTube チャンネルに元広島カープの達川光雄さんがゲスト出演している動画が投稿されていて思っちゃった、達川さんが現役時代の広島カープに中田英寿も所属していたら、試合中にコンタクトレンズをなくした達川さんから、お前も自分なんか探してないで一緒にコンタクト探せ言われていたと思う。
そうだね、秀ね、自分探しで行っちゃったからね、
試合中断しちゃって、めっちゃ懸命コンタクト全員で探してたもんね。
名場面ですよ。
面白かったね。
面白いよねあれね。
ラジオネームおっぱい、太田さん、ウーピーゴールドバーグこんばんは。
ウーピーゴールドバーグだって。
うんちを漏らして思っちゃった。
ああ漏らしちゃった。
ありったけの力で我慢したのにうんこが漏れるということは相当な圧力がかかってるということ、ケツの穴にダムがあれば相当な電力が賄えると思う。
いや
そこのあなた、
はい、
何ジロジロ見てんですか。
見てないよ。なんだよそれ。
ダムがあれば相当な。
いやそうだけどね、
決壊した時大変です
よ。いや大変だよね、うわもう恐ろしい。もう何度もそれの近い経験してるから
ね、人間発電所になる。
発電とかできる、まあ、フォローできるならいいけど、いいこと一つもないんだから、ね、その電力とかせめてあってくれと思う。
圧力を何かに生かせないかみたいなことだよね、
宛先郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールは爆笑アットマーク tbest.co.jp、 今週の思っちゃったの係までお待ちしております。さあそれでは続いてこちらに参りたいと思います。太田さんお願いします。
爆笑問題カーボーイメールナンバーワングランプリ2023出場者発表。
はい、今年一番面白かったネタ職人を決定する大会、メールナンバーワングランプリ2023、
この季節が、
はい、いよいよ来週に迫ってまいりました。
本当の M1 はこっちです。
本当の M1 は間違いますけども、今年もリスナーの皆さんからたくさんの投票いただきました。これからね、その誰が出場するのかというのをですね、発表するんですけども、惜しくも出場枠に届かなかった10位から7位までの発表を太田さんお願いしたいと思います。
10位から7位、じゃあ一気に7位から発表でいいですか。
10位
からです。笑福亭グルチョ41票獲得、
はい、
ヘビ10位ですね、ヘビ使い座62票獲得、8位、92票獲得、広田つの。
あ、広田つの。
ここで来ました。
うん。
7位、94票獲得、ハッピーヤ。
あ、ハッピーヤも多かったけどね。
94票獲得して。
そうね、それで、出場。
7位ですよ。
7位。これだから全体的に相当票がね、集まってるということでしょうね。惜しくもね、ちょっと出場ならずということでございましたけれども。さあではですね、ここからリザーバーも含む M1 出場者の発表です。太田さん6位の発表です、お願いします。
それではいきます。第6位、118票獲得、バナザードアップショ
ー。バナザードアップショ
ー、それはまあ入るでしょう、
まあ、6位ですよ、ね、
ギリギリ6位です
か、はい、リザーバーです、今のところね、これね、はい、
リザーバーか、
はいはい、
リザーバーだ、
はい、
さあここから本戦出場
者、はい、この中から出場できるのが上位5人ですけどもね、出場者自体が68名いらっしゃったという、それは違う、そのまま行く、はい、じゃあ5位。
何やってんの、
ごめんなさい、なんかちょっと
神聖な今聖みんな
ごめんなさい、
緊張して待ってんですよ、
はいはいはい、
いい加減にしてください、本当にその態度は矢野の発表会ですか、また。
いや違います、許してください。
いや別に俺は厳しくやってるということではないですよ、別に、はい、言っていいですよ。
いや 5位言ってください。
第5位、120票獲得、明太子。
おラブリー明太子、
なんと初出場女性リスナー。
あ、 女性初
ラブリーネーム明太子ですから。
そうか、
女性で初ですね。
いや確かに明太子はいっぱいね。
だからもうジダブダ
ダブリー、ジダブリューね。
角刈り妖怪お化けです
よ。ああ白木、ああ白木、初出場の女性リスナー。
どういうこと？
うん、
ああそういうこと。今までも女性リスナーはいたんですが、うん、
はい、
明太子は初出場で、
はい、
その明太子は女性リスナーですってことなんですよね。
そうね。
あ、そうか。水シリンダーもいたんです。
だから女性の M1 出場は初じゃない
ですね。星崎の説明不足です、今のは私のせいじゃありません。はい、初出場女性リスナーって書いてある。
ね。
でも明太子、明太子頑張ったもんね今年。
ね、頑張りましたよ。すごかった。はい。さあでは4位いきましょう。
第4位、165票獲得、カエルが鳴けば。
おお、
来ましたね。初出場です、こちらも。
カエル、
前のネームは、前のラジオネームは、カエルが鳴けば月が輝くでしたけども、
はい、
まあ省略したんでしょうね。
何の意味か。
カエルが鳴けばに。
めんどくさくなったのか
な。165票で4位。
4位。
そういうことです。さあ、続いて。第3位、224票獲得、
うん、
今に見てろどっか、
つえだ今に見てろどっか、毎年のように出てる気がするけどね。
2年ぶり5回目。
ああ、2年ぶり5回目か。
初出場は2012年です。いま、
うん、
だに無冠ということで、今に見てろどっか、
はい、
ということですね、
うん、
さあ続きまして、
あと2人。
第2位、292票獲得、うん、どうにもならんよ。
わあ、どうにもならんよ。2位、
昨年に続き2年連続の出場ということになります、はい、さあということはもう分かってるでしょう、ね、皆さんね、
はい、
残すところあと1人。第1位、304票獲得、小栗旬辻太郎。
ああ、来た、小栗旬辻太郎。
第13代キング、
うん、
2018年ですね、
はい、
2年ぶり5回目の出場ということです。2年ぶりなんだね、
う
ん、
そうだね、
小栗旬辻太郎
ね、
ということで、
はい、
以上、
以上ですね、
はい、
はい、ということで、今発表になったね、1位から5位までの方、そして6位のね、リザーバーまで含めてネタをねお願いしたいんですけども、出場辞退者が68名いたということで、はい、ね、でこの中に5位以内の人がもしいたら繰り上げとなりますので、はい、いくつか紹介しましょう。小田さんお願いします、はい、
ラジオネーム林真理子改め林真理もっこりっていうこの人初耳なんですけど爆笑問題の太田さん、田中さん、お世話になっています、林もっこりです、はい、今回のメールワングランプリ出場したい気持ちは山々なのですが、何を隠そう、私現在、ネタを書くどころではない事態に陥っています。
そうなんですか。
それはそうでしょ
う。
今回のメールワンは辞退させていただきます、
はい、
出場される皆様、会見のことを忘れさせてくれるような面白いネタを期待しております。
聞いてんだ。
それでは失礼しますということですね。
はい、
林真理もっこりさん大変ですから、ね、今 ね、それどころじゃないんですよ、
は
い、
ね、
ね、
まあでも聞いてくださいね。
でも頑張ってほしいですね、フェニックスね、また、はい、またもう一回一から出直すということ、
ね、出直すということですからね。
さあもう一人、辞退の人です。
はい、
帰国史上ネーム、
うん、
フェラティーヨだから
もうダメだろ、
初耳なんですよ皆さん。
事態っていうかもう停止だよ、出場停
止。ティーヨです
いやだけど出場停止だよ、
ティーヨ帰国史上ですからしょうがないでしょ
しょうがなくない、
日本のよく分かってないんですよ。
そんなことない、
フェラティーヨならいいかなと思って太田さん、スタバでコーヒーを買ったらカップに お仕事頑張ってください、フェラティーヨと書いてもらった人、こんばんは。
お前だろそれ、フェラティーヨは。
メールナンバーワングランプリは辞退させていただきます。かねてから私は友達の中でも人を笑わせる方で、ギャグをやったり突っ込んで回すのが得意な方だと思っていました、うん、声も大きい方なのでその場の空気を支配するものだと、うん、のも得意だと思い込んでいました、うん、しかしそれは間違いでした、
うん、あら、
テレビでビートたけしさんが言っていたことにハッとさせられてるんです。もしかして俺もうるさいだけで全然面白くないじゃないか。
もういいよ、もう
その日から自信を失い小声でつつましく生活していますということで今回は辞退させていただきます、う
ん、すごいね、いろんな影響があったんだね、
男だったんです
ね、もう一つ辞退、はい、
もう一人いますね。あ、ラジオネーム朝浦さんです。
あら、朝浦さん。
田中アニメを知らないの時に活躍していた、
はいはい、
弁当とかね、ニゴリススタイル、リコイルの原作者の方です ね、太田さん、田中さん、そしてスタッフの皆様、お疲れ様です、
はい、
大変残念ではありますが、うん、念のため M1 辞退メールを送らせていただきます、
はい、
ありがたいですね、こうやって ね
ちゃんとね、
すでに正午20分も過ぎてから送らせていただいていることからもお察しいただけるかもしれませんが、
うん、
仕事が忙しいのはもとより一昨年リザーバーで出させていただいた際の絶望的な滑りによるそんなことないよ、
そんなことないでしょ別に、
心の傷がまだ癒えていないために
、はい、
誠に申し訳ありません、
うん、
生放送頑張ってください。そうなんです、来週生放送でやらせていただきますよ ね
生放送で言うんですから、
はい、道尾俊介さん来なかった、
あ、来てない、道尾さんも来てなかったですか、はい、さあその他ね、辞退の方、青い三角フラスコさん、
あ、そう、
文雄、はい、岸田さん、
青い三角フラスコはね、もしかしたら出ててもおかしくないもん、
ね、うん、そうですね、文雄、うん、はい、岸田さん、まあそりゃそうだろうね、今ね、みすぼらしいチンコのリーダー
知らないやつ、ね初耳なんだよお前ら、
レオナルドデカチンポ
メールだけだと面白い、ね、
チンポン玉
チンポばっかりじゃねえかよ、
ダライラマの舌を吸ってみましたなどからも辞退のメールが届いておりますけどもね、こいつらまとめてダメですね、はい、さあということでございまして、今回 M1 出場する5名は、小栗旬、辻太郎、
うん、
どうにもならんよ、うん、今に見てろドッカン、カエルが鳴けば、そして明太子で、6位が、リザーバーバラザード圧勝でございます。
いい戦いになりそうだねこれは、
はい、
だから去年のあれはなんだっけ、キングは
極東ベイクライト、
極東ベイクライトは今年は、
うん、そうだね、
あれだったんだね、
はい、選ばれませんでしたけれどもね、うん、はい、ということで、まあ、一応リザーバーも含めて今発表しましたけども、もしこの5人の中で万が一ね来週出場できない人が出た場合は、ね、うん、このリザーバーの方に M1 に出場してもらいますので、バラザードアップションもね、うん、ネタを考えて送ってください、
はい、
で5人のネタがまあ全て揃った場合は1月2日の新年最初のこの番組の放送で紹介しますので、無駄にはならないようになっております、うん、以上5名で行われる今年の M1、ね、お知らせはやらずに、ネタをじゃあまあ何の種目があるかね、
うん、
はい、発表したいと思います。
そうなんです、大丈夫なんですか、
大丈夫ですよ、原稿がどっちかっ
ちゃう、原稿のせいにしないでください、あんたでしょどっちかかって
んの、ね、はい、うん、ではここで、5名にネタを送ってもらうコーナーの発表でございます。太田さん、一つ目お願いします。
哲学的、
はい、太田さんが今年流行らせようと思ったけど流行らなかったキーワード、哲学的、太田さんが哲学的と言ってしまうような哲学的なことを送ってください。
これはもしかしたらこの大会でもう哲学的は最後かもしれないね。
ああそうか、
うん、
ね、
やっぱり流行らなかったから
はい、では2つ目、
ウーパンゲーム、
え、これどうすんだよこれ、
どう出る
やんのウーパンゲーム、
これさ、その難しいよね、
まあ、でもこういうのは突然感じたウーパンゲームより簡単にできるミニゲームを送ってほしいんですけど、まあ我々がいつもやってますよね、でもこれ
我々の盛り上がり次第
次第だよね、
ええ、
そっか、これ結構審査のやつとかもあるからね、ものによってはね、
そのウパンゲームの審査ね。
そうそうそうそうそう、そうだね。どっちが太田と田中どっちが良かったみたいなのもあるからね。それの影響もあるかもわかんないですけど。はい。さあそして3つ目は
出ました。強ザメツッコミ。
はい、田中がよくやってしまう的外れなツッコミ、いわゆる強ザメツッコミ。ボケと強ザメツッコミをセットで送ってください。うん、はい。さあそして最後4つ目は
漫才。これはもう、はい、大ネタ送り。
ね、自治ネタに限らず自由なテーマで漫才を作って送ってください。漫才をしているね、2人の設定は自由です。有名人同士でもいいですし、指定の職業でもいいですし、架空の人物でもいいです。はい。はい、ただ注意してほしいのは漫才の内容です。犯罪をテーマにした場合や特定の個人を誹謗中傷するような内容の場合、放送できなくなってしまう可能性があります。なのでくれぐれも放送ができる内容のネタを考えて送ってください。あとあまりにも長いとカットすることになるので、目安として400字の原稿用紙2枚以内、目安でございますけどね。でお願いします。ということで今年の M1 で行うコーナー、哲学的ウーパンゲーム、出ました、強攻めツッコミ、そして万歳。
4種目。
はい、以上4つのコーナーです。ネタの締め切りは来週の火曜日、12月26日の正午とさせていただきます。まあ、忙しい時期ですがね、頑張ってください。
そうですね。
ね、クリスマスもありますし、本家の M1 もその間にもありますしね。
M1 が後か、M1 の後か。
そう、24日ですから。M1 の後か、はい。クリスマスイブの日が本当の M1 ですからね。そうか、そうか。はい、その後になりますけども。まあ年のせい、
今回だから生放送ですからね、ちょっとドキドキしますよね。
ね、だからウーパンゲームとか
も、まあ、いつもカンパケでやってんで撮ってますよね、変わんないんだけど、やっぱ集計に時間かかったりする時あるもんね。だから結構そうだよ、読み手である私は一番やっぱドキドキします。
大変ですよね。
ええ
ー、だウーパンゲーム割と簡単にできる、長くならない。
いや、そんなこと言わないでくださいよ。ダメですよ、やる前からそんなこと言っちゃ。簡単にとかさ、全然いいんですよ。思いっきり書いてもらって、
いや思いっきり書いてもら
ったらいいんですよ。だそういうのダメなんですよ、そういうことやると、ネタの幅が狭まるでしょ。
わかりました、わかりました
。なんでそういうこと言うの。本当信じらんないんですけど。
はい、じゃあの4つのコーナーで皆さん来週の火曜日12月26日の正午までに、頑張って書いて送ってください。読み手である太田さんへの応援メールも、
そうです、私がプレイヤーですから、ね、
これはあんま多いと太田さんが調子に乗って自分の応援メールばっかり読むと時間なくなっちゃうから、
いいでしょそれだって、いいでしょそれはそれで、
ほどほどにしてください、ね、はい、全ての宛先、爆笑アットマーク tbs.co.jp メールナンバーワングランプリ2023の係までお待ちしております。さあでは続いてのコーナーいきましょう。
出ました、強ザメツッコミ。
はい、田中がよくやってしまう的外れなツッコミ、通称強ザメツッコミ。このコーナーではボケと強ザメツッコミをセットで募集します。 M1 でもこれが競技の一つになっておりますんでね。
山本ジョージラブホでオルゴール版道のく一人旅を BGM にするネーム、小栗旬すじ太郎。絶好調ですから ね。僕おとぎ話で好きなのはかぐや姫ですね。昔昔おじいさんが竹やぶに行くと1億円を見つけました。今の価値でな。今の価値にすると1億円ことだろ。ややこしい言い方をするな。
いやいや、
そういうことじゃない。
昔あったんだよ、
ね、強ザメでもない、
強ザメでも今の価値でなじゃねえ
んじゃないんだよ、間違ってんだよ、間違いツッコミですからね。強ザメじゃない
です。若い人知らねえだろうな、昔竹やぶで
大貫さんだよ、
大貫さんも違うね、大貫さんは竹やぶじゃないね。
ああ竹やぶまた別
に、そうそう、また別に竹やぶでも1億円ぐらい近く見つかったっていうのがあったのよ。
大貫さんは、
大貫さんのより後、大貫さんは植え込みみたいな1億円だよ、
大貫さん1億円だよ、ね、
そう、あれはあの普通のこうなんていうの、歩道の、
あ、そ
う
かそ
うか、その植え込みみたいなとこかな。
ラジオネーム、うん、青い稲庭うどん、
うん、
それでは歌っていただきましょう。聖子松田でスイートメモリー。スイートメモリーズね。
違う、いや、すげえ今俺本当に思ってたから、ね、やりかねないよ。
田中って書いてあるもんだって、ここ、セリフ、スイートメモリーズね、
もう絶対言いそう、
確かにこれは興ざめツッコミかもしれない、
ね、そうだね、うん、
ラジオネーム、
まあ、ボケてねえからボケじゃない、
いやセイコマサってなんかその、うんまあ、なんかアメリカ人かみたいなことじゃん、
あそういうことなのね、そういうボケだったら今
わかんないけど多分そのつもりなんだろうね、だからまあカビラ J だったら言いそうだけど、うん、ラジオネームストレンジラブ、次の野球の日本代表の監督って黒澤明らしいよそれじゃ7人の侍ジャパンになっちゃうだろう。
うまいっちゃうまいな。うまいっちゃちょっとうまい感じはあるよね。
そうだね。かぶせみたいなことになっちゃ
う。そうだね。
ラジオネーム広田つの出場、うん、あ
できない。
できなかった。はい。阪神のバックスクリーン3連発を打ったバッターって確か坂崎桜井高見沢だったよね。坂崎桜井はまだしも高見沢はそんなパワーないだろうそういうことじゃない、
そういうことじゃない、
全員違うんです、うん、坂崎桜井も一番バックスクリーンにはいかないです
桜井さんぐらいがまだちょっとね、うん、想像できるかなぐらい、
ラジオネームハッピーヤ、うん、これは出てんのかな、
あこれもハッピーヤも出れない、
ダメだった、うん、すいません注文いいですか、味噌ラーメン一つ、醤油トッピングの味噌抜きで、一気にいろいろ言わないで頭パンクしちゃう
これは間違ってるね。
完全にね、間違いツッコミ、
間違ってますね。うん、
だボケないよね、どっちかって言ったら、うん。ラジオネーム、福山の舘ひろし、太田さん。俺と田中のセリフですね、うん、太田さん、パーティー券で得た収入をタッチバックしてたなんて許せないね、田中ダブルで羨ましいな
ボケじゃねえか
完全にボケですね、
完全にボケ、
キックバックタッチバック
ね、
ラジオネーム青コーナー赤松、
うん、
緊急開催おしっこ対うんこIn 東京ドーム、え、この1試合だけ？
どういうツッコミが正しいかすら分かんないね。ええ、
まあ普通だったら、うん、汚ねえなそんな試合し、うん、すないよみたいなことだよね。
そうだろうね。う
ん、ラジオネーム高トム。
うん、
皆さんこんばんは、井上陽水です。なんで夜なのにサングラスかけてんだ
そこじゃない、
ボケでもねえしな、
ボケ
普通の自己紹介だねお元気ですかのボケなのかな、
ねえ、うん、はい、宛先郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp、 出ました興ざめツッコミの係までお待ちしております。さあ続いては
送り部田中裕二、
はいこんばんは、田中裕二ですから始まり、いかにも田中が怒りそうな事柄を皆さんに考えてもらって、それを私田中が3段階で評価いたします。
捨てるどころだらけネーム、
うん、
逆あんこ、
うん、
こんばんは、1メートル以上のおっぱいに恋焦がれる、
うん、
田中裕二です、うん、1メートルは100センチメートルです、
うん、そうですね分かってますよ。
プライベートでは1メートル以上のおっぱいの持ち主には出会えないので、
うん、
アダルトビデオの力を借りました、
はあはあ、
ある企画ものの AV をネットでレンタルしました、
うん、
5人ぐらいの女の子がゲームに挑戦して、ゲームに失敗するとエッチな罰ゲームをするという内容でした、
うんうん、
そんな中に1メートル以上のおっぱいの H カップの子を見つけました、
うんうん、
当然のごとくゲームに失敗して箱の中に入っている紙を取り出し、そこに書かれているエッチな罰ゲームをする流れでした、
はい、
その子が取り出した紙には、
うん、
フェラって書かれてました。パイズリって書かれた紙を仕込んどけよ俺はな 1メートル以上のおっぱいにチンコを挟んでチンコが全く見えなくなりモザイクが一切かかってないシーンが大好きなんだよ。じゃあ最初から1メートル以上のおっぱいの単体女優の AV をレンタルすればいいじゃんってご意見ご感想もあると思いますか。
そうだ、
そういうことじゃなくてAV のお力は借りるけどある程度偶然に運命を委ねたいっていう気持ちもあるので。
なんだ
よ田中さん、
なんだよ
これってムカつきませんか。
平気だよなもうバカじゃねえ。
ちょっとこれはねちょっと違うんじゃないって思うでしょうね。
まあ、だからこいつはね1メートル以上
それ顔映してどうするんだよ。
ね
まあ気持ちわからなくもないですね。
郵便番号 107-8066 TBS ラジオ爆笑問題カーボイ、メールアドレスは爆笑アットマーク TBS.CO.JP、住所氏名も忘れなく、おこりんぼ田中裕二、そしてどの曲のどの部分にいつのどの田中のセリフをくっつけた例かを書いて送ってください。 CD 田中のコーナーまではギメロマしております。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。